藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市の伝統文化を訪ねてというテーマでお届けしています。先週に引き続きまして、片瀬駒保存会の熊野会長、そして事務局長でいらっしゃいます杉下さんにお話を伺っていきます。お二方、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、片瀬駒ってどういったものっていうことをですね、皆さんに先週もお伝えしていただいたんですけれども、杉下さんから改めてですね、この片瀬駒の歴史教えてください。
はいはい、片瀬駒は木の種類が決まってまして、はい、本体が椿で、新本は樫の木で、回す木も麻という、その3つで片瀬駒になってまして、椿は伊豆大島が椿で有名かと思うんですが、片瀬がもともと漁師町だったんで、漁のついでに伊豆大島行く機会も多くて、でその時にいていただいたりとかして、はい、また樫の木は船のオールで使ってたりとか、やっぱ生活の中で手に入るものをうまく組み合わせて作られてきて、で今に続いているのが片瀬駒になっております。
ありがとうございます。これなんかこう聞いてると、片瀬駒を続いてこう人と人との交流、そのつながりもやっぱりきっとね、深くあるんだなと思うんですけれども、この片瀬駒保存会ができた歴史についても教えてください。はい、実はそのきっかけを作ったのが杉下さんだったということなんですけれども、はい、これいつ発足したのか教えてください。
はい、2008年に藤沢青年会議所という団体がありまして、で当時私が委員会の委員長をさせていただいて、その年のテーマが子どもたちのためのまちづくりというのがテーマで、さて何をしようかなって時に、やっぱり自分自身も小さい時に片瀬駒、またあとはね、この辺だと大山駒とか、そういうのよく遊んだなって、そういえば今片瀬駒あるのかなって、あればやろうかって言ったら、実はもう熊野さんが一人で作られているというのは当時して、だったらこれがまだ残ってるんだったら、やっぱり片瀬駒のね、素晴らしさを改めてみんなに知っていただいて、やっぱりこう楽しんでいこうよというところで、やっぱり応援していただく仲間とかを作るために、やっぱ組織だった方が今後その後の運営もしやすいということで、で青年会議所のまず事業をきっかけに、2008年にこの片瀬駒保存会というのを立ち上げて、熊野さんに会長になっていただいて、で私がまあ雑用担当の事務局長ということで、で立ち上げて、それからまあ体験会でありとか駒大会とか駒作りの支援というのを続けてきているということです。
はい、この2008年から本格的にこの活動が始まったということなんですけれども、はい、会長、このお話があった時にどんなふうに感じられましたか？
まあやるしかない
どうですか？昨日の話ではもう作り続けてもう30年ぐらい経ってらっしゃるということで、本当にこの地元でも大切な職人さんのお一人という形に会長になりますけれども、会長、この駒一つ作るのにどのぐらい時間がかかるものになりますか？
全工程、まあ、1時間はかかるでしょうね。
そうですね、まあ、工程の前に先ほど言いました伊豆大島の木を使っているので、それ切り出してからすぐにじゃなくて、やっぱり半年ぐらいゆっくりゆっくり乾燥させてからやる。やっぱその前に割れちゃったりとかいうのもあるので、やっぱそこら辺に結構時間かかって、で最後の仕上げのところで熊野さんの今おっしゃったような1時間ぐらいでできるんですが、まあそこまで行くには私も非常に難しいんですけど、はい、
木から切られて駒の形にして、そこからはじゃあ1時間ぐらいということだったんですけれども、なんと杉下さんも今修行中ということなんですね
そうですね、やっぱ後継者がいないと本当に駒が途絶えてしまうので、もう修行して3年目に入るのかな、年度としては。でもなかなか駒の形っていうのは作れるんですけど、やっぱり先週もちょっと熊野さんがおっしゃって、やっぱり最後出来上がって初めてという話をしたと思うんですけども、駒ですから対決をするわけで、やっぱり長く回るっていうのが大切で、頭がブレちゃったりとかいうのもあるので、やっぱり綺麗なラインを作るだけじゃなくて、長く回るこうその素晴らしさというか繊細さっていうのが、やっぱり奥深いというかね、難しいけどそこがまたハマっちゃうところですね、作ってても。
これ木から会長、その駒の形になって回さないとわからないっていう話があったじゃないですか、はい、もうこの作り続けて30年、ベテランの方でもやっぱりそういうふうな言葉が出てくるということで、駒って本当に繊細で、回すためには、ね、芯がぶれたらダメだよなんて話もありましたけれども、大会とかが藤沢市内でも多く開催されるようになってから、駒作りも結構会長忙しくなってるんじゃないですか？
そうですね、結構 忙しいです忙しいです
ね、まあ、普及をするということはきっとね嬉しいことの一つだとは思うんですけれども、まあ、なんて言ったってこう手作りということになりますからね、一つ一つ会長がこう作ってくださっている片瀬駒、手にするとそのねぬくもりが皆さんに伝わってくるものなんですけれども、会長こう1年でどれぐらいの今駒仕上げてるんですか？
2、300は作ってるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですか。この数、杉下さん、すごい数ですね。
すごいです。もう本当に1個仕上げるのに1時間とか言って、それを考えてもらうと、でそのね、伊豆大島行って木を仕入れてくるっていう時間も考えると、本当に毎週作業してやっとこのくらいっていうか、でもそれだけね、あの多くの人がコマで遊びたいっていう声があるからこその数なんで、やっぱりいい意味で嬉しい悲鳴ですね。
ですよね、はい、もう本当にこう会長がいなかったら子どもたち遊べないということになりますので、ね、元気にで、まだまだね、
子どもたち、大人も遊べなくなっちゃう
そうでした、大人もね夢中になっている片瀬コマということで、大会の話も昨日ね少しお話伺ってきたんですけれども、杉下さん、この片瀬コマでまた新たなつながりができているということで、寄贈されたというニュースも出てますけれども、はい、どこにどんなふうにつながりができたのか教えてください、
はい、2年前に岩手県の大船渡市と藤沢市が災害協定と結んで、またそれに合わせてちょっと私も一緒に大船渡に市長とお伺いさせていただいたら、実は大船渡市の市の花が椿だったんですね。でご存知のように東日本大震災で港とかね、あの辺が流されて、みんなこう山の方を切り開いて、まあ、そちらの高台というかそちらの方に引っ越しをねされてて、どんどんどんどん切り開いた椿を捨ててたんですね。で実は片瀬駒椿を原材料としているってことをお伝えして、したら向こうの方からいらない椿を今度今定期的に送っていただいてるんですね。それを今度椿を片瀬駒に変えて向こうに寄贈して、で向こうの子どもたちにプレゼントしてると。だから今まで、ね、自分たちの町の椿がこの駒として生まれ変わってるということで、毎年各小学校に寄付をしてやって、でいずれね大船渡でも片瀬駒大会っていうのもね、やっていきたいなって、そんな夢を広がりつつあります。
素晴らしい取り組みなんですけれども、はい、これは回し方もやっぱり伝授してるわけですか？
そうですね、年に1回ないし2回、大船渡まで私足運んで8時間ぐらいかかるんですけど行って、向こうの子どもたちに回し方指導とか片瀬駒の歴史のお話もちょっとさせていただいております。
そうですか、はい、もう素晴らしい取り組みですけれども、やっぱり会長が作られた駒があってこその活動になりますけれども、駒を回すことによって藤沢市もねきっと知っていただける、そしてね自分たちのところの椿が使われているということ、この知っていただく一つのツールにもなるかなと思いますし、私たちが知らないところでこの駒を通して交流ができているということで、すごくねこう素敵な活動をご紹介していただいたんですけれども、実はこの寄贈したこともきっかけとなったと思うんですけれども、椿サミットっていうのも開催されるということなんですけれども、杉下さん、どういったものになるのか教えてください。
2011年に全国椿サミットというのがありまして、大船渡市で実は開催予定だったんですが、東日本大震災で中止になってしまって、そしてちょうど10年後、年度的に2021年度に大船渡市でまた再度椿サミットを開催をすると。それに合わせて今までは椿の品種改良とかそういう発表だけだったんですが、今度片瀬駒大会も合わせて開催をするってことが決まりまして、それのためにもやっぱり子どもたちに駒をね先にお届けをして練習して、逆にね全国から人が来た時に駒大会とかね披露したりとか一緒に体験をね通じて交流ができればということで、今話が進んでおります。
すごいですね、はい、この一つ一つやっぱり歴史を築いてきたお二方が今日ねご出演ということで、すごく貴重な時間になっていますし、その経緯そして今つながっているもの、ぜひ皆さんにもね知っていただければと思います。さあ杉下さん、駒をうまく回すにはどうしたらいいのか、ポイントを教えていただけますか？
はい、2つお伝えしたいなと思うんですが、紐が結構乾燥してるとしっかり巻きつかないんで、濡らした方がピシッとこう引っかかりやすくなるんで濡らす。あとは投げた瞬間ポンって投げなくて、離れる瞬間ちょっと手前に戻す感じの、そうするとさらに前に投げた時と後ろにちょっと戻した時でパワーが、まあ 1+1 が2じゃないですけども、回転力が上がりやすくなるので、その2つをちょっと意識するだけでだいぶ投げ方は変わると思います。
そうですか、はい、 今の2つのポイントをぜひ、ね、これから始めたいという方、はい、そして今後の大会にぜひ出たいという方には参考に、ね、していただきたいと思います。こう大会を開催したときにコマの回し方とかも杉田さんご質問とかが多くないですか？
多いですね、まあ、やる前にあの初めて参加される方も、ね、多いので回し方のコツとか、うん、やる前にあの練習時間もたくさん設けてやってますんで、その時どんどん聞いていただいたりとか、うん、またその前に、ね、大会前に体験会というのも別で開催しますので、はい、そういうところ事前練習でお越しいただいてもよろしいかと思います。
お子さんにもそして大人にも人気という話が、ね、昨日からありますけれども、お子さんだと何歳ぐらいの子からこれ困ってできますか？
小さいと本当に幼稚園生とかですよね、熊野さん。
そうですね、あんまり小さいとやっぱり理解もできないし、
でも幼稚園生ぐらいからね、幼稚園の方からも体験会で呼ばれて行ったりとかもありますし、本当に本当3歳4歳ぐらいから上は80、90まで投げるという感じですよね。
そうですか、はい、子供たちが投げるコマも大きさは同じなんですか？
そうですね、もう大きさは同じなんで、もう世代問わず同じ大きさで一緒に戦っていただきます。
ね、またこのコマの大会が、ね、開始が、ね、できるといいなと思いますし、そういった情報ってどこで私たち得ることできますか？
片瀬コマ保存会でフェイスブックを作ってますので、はい、そちらでいろんな情報は随時アップしておりますので、はい、そちらで確認していただければ助かります。
ありがとうございます。そしてこの片瀬コマ、熊野会長が作ったもの欲しいなという方たちってきっと少なくないと思うんですけれども、これどこで私たち購入することが可能でしょうか？
はい、この同じくフェイスブックの方に販売の内容を書いております。紐とコマのセットで2500円になります。色は緑と赤の2種類になりますので、問い合わせはメール等で申し込みいただければ、詳しいのはまたそこでお返事させていただきたいと思います。
ありがとうございます。もうぜひですね、1人1個自分のコマを、ね、手にしていただいて大会にですね臨んでいただきたいと思います。これから始めたいという方は体験会にもね、ぜひ開催された時には参加していただければと思います。2週にわたってお話を伺ってきました。熊野会長からこのラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージを送っていただけますか？
多くの人の参加をいただき、まあ、今までも結構参加をしていただいてるんですが、より一層参加をしていただけるようにお待ちしてます。
はい、ありがとうございます。直接このコマを作っている方からお話を伺い、そしてそれをきっかけを作ってくださった杉下さんからもお話を伺いということで、ぜひ皆さんもですね、これからこの片瀬コマの活動も含めて応援もして、ね、いただければと思います。先週と今週と片瀬コマ保存会の熊野会長、そして杉下事務局長に話を伺いました。これからもこの伝統を守るべき、すごくですねご尽力、そして大変なこともあると思うんですけれども、ご尽力いただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。